26日水曜日、社会面、暮らし面、読者の声、ほかです。第四社会面です。船見坂のカフェ、紡ぐ愛しき日々、元店主坊府への思い、エッセイに。小樽市の観光スポット船見坂で、昨年5月までオムライスとマフィンが人気のカフェ、アリンコモーダッシュを営んだ対馬真奈さんが、エッセイ眼差しを出版した。共に店を切り盛りした夫ヨシキさんは、2024年12月、胃がんのため51歳で他界。二人が愛した店や夫への思い、闘病中の日々を素直な言葉で綴った。マナさんは大切な人と過ごす時間の愛おしさを感じてもらえると嬉しいと話している。店名はマナさんが遊び心のある名前がいいと要望し、ヨシキさんのひらめきで付けられた。二人は2015年に仙台市から小樽に移住。JR 小樽駅近くに店を構え、2021年3月、およそ50メートル先の函館線を望む地に移転した。三角屋根の白い建物はマナさんがこだわった。ヨシキさんが作るケチャップオムライス、マナさんのマフィン、アンバター&マスカルポーネ、二つの看板メニューが評判を呼び、市内外からファンを集めた。ヨシキさんが体調の異変を訴えたのは、翌2022年の夏。受診した病院で胃がんを宣告された。マナさんはその日から自分の気持ちを吐き出すために、日記をしたためた。エッセイはこの日記をまとめている。闘病生活だけでなく、営業中にあまりの忙しさから喧嘩したこと、店を休んでいる時に、ヨシキさんがマナさんのために作ってくれた弁当の思い出、閉店を決めた時の心境を記した。現在は故郷の山形県上山市で、実家の接骨院を手伝うマナさん。後書きの言葉に、ヨシキさんへの変わらぬ愛がにじむ。ページをめくるたびに、二人で過ごした日々がよみがえり、愛おしくてたまらなくなるのです。出版元は、いぶり館内、洞爺湖町の独立系出版社、ノルッテブックス。主録版188ページで1980円。アリンコモーダッシュのオンラインストア。https://arincomodash.stores.jp/ のほか、小樽市の菊屋書店小樽店、カフェ坂と線路とバゲットと、札幌市中央区の紀ノ国屋書店札幌本店、江別市の江別蔦屋書店などで購入できる。次は6面の聞く語る。動物が快適に暮らす環境大切。本来の動き見せ魅力伝える。小樽水族館の獣医師、角川正俊さん。小樽市の小樽水族館が動物によるショーの名称を生き物の時間へと変更するなど、動物本来の魅力を伝える取り組みに力を入れている。その 中心的役割を担うのが、飼育部長で獣医師の角川正俊さんだ。動物が動物らしく生きられる環境を作るため、生き物を通じて感動を与える水族館のあり方を追求し続けている。昨年、角川さんの提案でイルカのショーの名称をイルカの時間に変更しました。ショーの本来の目的は、常設展示だけではわからない動物の生態を知ってもらうことです。しかし、ショーというと動物に何かをやらせているといったイメージがついてしまう。飼育員も動物たちも毎回100点満点のジャンプやダイビングを目指すことになる。生態を知ってもらうための手段であるはずのジャンプが目的になってしまうんです。それでは動物たちへの負荷が大きい。発情期で機嫌が悪くてジャンプをしない様子なども含めたその時々の動物の状態を見せて、様々な生態をお客さんに知ってもらうため、そして生き物に敬意を表すため呼び方を変えました。具体的な変化はありましたか？動物本来の動きを見せることで、動物への負担が減り、彼らも適度な運動ができています。飼育員からは、ショーではなくなったことで、体温測定や健康診断の様子を見せるのはどうか、といったアイデアが出て、実施もしています。角川さんは獣医師という立場で勤務されていますが、業務内容は？動物の健康管理が一番ですが、全体的な統括も行っています。動物の繁殖や維持のためにどうすればいいのか、展示方法はこれで良いのか考えています。最近、アニマルウェルフェア、動物福祉という言葉が声高に言われていますが、ただ水を張ってそこに生き物を入れるのではなく、その生き物が快適に暮らすにはどうすれば良いのか考え続けていかなければなりません。ゴールがない話でみんなで考えているのですが、このマネジメント的な役割も担っています。獣医師として道内の水族館や動物園を巡っていた時期があったそうですね。2001年に一度小樽水族館を退職した時ですね。当時は獣医師を置いていない水族館も多く、声をかけてもらった登別、室蘭、札幌、小樽の施設をずっとぐるぐると回っていました。自分の治療方針が正しいのかということや、施設ごとに全然違う展示の仕方について学べました。2005年に小樽水族館に戻られたのはなぜですか？疲労からバイクで単独事故を起こしてしまって、この生活は続けられないと思いました。外の施設を回っている中で、小樽水族館は動物にとって環境に恵まれている良い水族館だと気がついたこともあり、ここに戻りました。動物にとって恵まれた環境というのは、目の前の海がきれいなのが大きいです。人工海水を使わなくても、魚の水槽に供給するためのきれいな水が手に入るし、自然の海とつながっているプールでアザラシが泳ぐことができます。国内でもこのような環境は少ないです。現在、2023年に開業した札幌市の都市型水族館、青青札幌にも動物の診療のため定期的に足を運んでいますね。獣医師として訪れる中で、小樽水族館が学べることもかなりあるのが分かりました。 実際、青々は今までの水族館とは違った見せ方をしています。イソギンチャクなどの無脊椎動物やあまり動きのない生き物を透明度の高いガラスを使って見せるなど工夫を凝らし、海にいるような気持ちになれる没入感の高い展示をしていると思います。ビルの中なので大きな生き物を飼うことはできませんが、スクリーンでクジラやシャチの映像を流しているのもいいですよね。実際に生きている動物を展示しないといけないという考えばかりにとらわれるより、こういう形もありなのではないかなと思います。やり方は違っても生き物に興味を持ってほしい。環境のことを伝えたいという目的は一緒ですから。小樽水族館は2024年に道内で初めてバンドウイルカの繁殖に成功しました。蓮花の誕生ですね。良い結果になって良かったです。成功には3つのハードルがありました。メスとオスの相性の問題がまず最初で、妊娠したとしても順調にお腹の中で育つのかが二つ目。最後が出産後、母親がちゃんと育児をするのかというところです。あと、うちで一番の課題となったのは、施設が古く、イルカのプールはショーのためのものしかなかったことです。本来は出産用プールが必要なんです。どのようにその課題を乗り越えたのですか？イルカの出産前後はイルカショーをしないことにして、お客さんにイルカを見せるためのプールを出産用のプールにしました。イルカショーは集客に大きく関わるので大きな決断でしたが、鹿児島水族館、鹿児島市が同じ決断をして来場者数への影響があまりなかったことを参考にしました。実際、イルカの赤ちゃんが見たいとお客さんの数は増えました。鹿児島水族館以外にも、本州でイルカの繁殖の実績がある水族館から、出産前後に必要な準備や工夫について聞きました。蓮花が生まれる1年前に、丸山動物園で象のタオが生まれ、その時の様子を聞きに行ったりもしました。ゾウとイルカは全然違うように見えますが、母系家族や少数の群れという共通点があるので、行動や心理で学べることがあるんです。環境が整っているとは言えない状況で繁殖に乗り出したのには理由があったのですか？一つは、技、WAZA、技問題と言われているものです。技、世界動物園水族館協会が日本のイルカの追い込みで量を問題視したことを受けて、JAZA、JAZA、日本動物園水族館協会が2015年にイルカ漁で捕獲したイルカを水族館には入れないという決定をしました。そこから個体数維持に向け、日本全体で水族館のイルカの繁殖のため前に進んでいきましょうという考えが広まっていきましたね。だから繁殖だけでなく、オスの精子を冷凍保存して、将来他の水族館でも人工授精できるようにする準備なども進めています。小樽水族館はペンギンやトドの繁殖も進んでいます。繁殖の難しさは何ですか？それぞれの動物の生態について分かっていない部分が多くあることです。親の発情期が分かって、そこに合わせて受精させられたとしても、その後の親の栄養状態とか飼育環境とかが悪ければうまく育ちません。 トライ&エラーで少しずつ前に進むしかないんです。小樽水族館では子孫に血統の偏りをなくすため、繁殖目的で道外の施設から動物を移送することがあります。飼育環境が変わることに反対する声も上がっています。ここまでして繁殖に力を入れる理由は？地球環境の変化が著しく、絶滅危惧種がどんどん増えています。そのような状況で自然のことを考えましょう、と提唱する水族館が、展示する動物を自然から取ってくると、言動に矛盾があるとの見方が生じかねません。自然、地球を守るために自分たちで工夫していくことが大切です。あとは、繁殖で生まれた瞬間から記録をつけることで初めてわかることもあります。そういう発見が野生動物の保全につながる可能性もあります。動物の移送についても、動物が存続し将来も生きていくためには大切なことだと考えています。略歴、角川雅俊、1967年宮城県生まれ、札幌市育ち、酪農学園大獣医学科卒業後、1992年に小樽水族館公社に入社、2001年に退社し、道内の水族館、動物園の巡回診療を行う。2005年に小樽水族館公社に戻り、動物の健康維持や繁殖業務に携わる。取材後記。取材をした日も、小樽水族館は多くの来館者で賑わっていて、誰もが生き物たちの姿に目を輝かせていた。その背景には、獣医師、飼育員らの多大な努力があった。水族館はただ生き物を陳列する場ではない。より良い展示の模索やトライ&エラーの繁殖を通して、生き物と向き合い続け将来へとつなげていく。1974年の開館から50年を超えてなお、その歩みは止まらない。小樽報道部、田辺記者。聞く、語る、からでした。次は高橋みっちょ線、同心川柳です。高齢化、長寿の質が問われゆく。高齢化、長寿の質が問われゆく。室蘭、栗城ムーミン。道民は真冬の地震即浮かび。道民は真冬の地震即浮かび。旭川、小渡り広し。リニアカー、余命と競う開業日。リニアカー、余命と競う開業日。札幌、松村茂。ストレッチしただけなのに、湿布貼る。ストレッチしただけなのに、湿布貼る。苫小牧、水落ち千穂子。頂上へ、避けて通れぬ、高退治。頂上へ、避けて通れぬ、高退治。苫小牧、本並和幸。真っ赤な根、トマト食べたい夏休み。真っ赤な根、トマト食べたい夏休み。新日高、中村あかり。小学一年。冷麺のすする音にも夏の味。冷麺のすする音にも夏の味。札幌、成沢春夫。同心川柳でした。次は北海道文教大教授、薩井大名誉教授、 当世則次さんの生きる仕組み、その959回目。酸素の移動。拡散現象で難なく細胞内に。細胞は生存に必要な物質を周りから取り入れなければなりません。必要な物質とは栄養素と水と酸素です。これらが細胞の中に入るためには、細胞を覆っている細胞膜を通過しなければなりません。細胞膜は脂質でできています。栄養素のうち脂質は細胞膜をやすやすと通過しますが、他の栄養素は水溶性であるため、そのままでは細胞膜を通過できません。そこで栄養素を通過させる専用のタンパク分子が細胞膜に存在し、グルコースやアミノ酸などがそのタンパク分子の中を通過します。水も脂質である細胞膜をそのままでは通過できません。そこで水分子を直接通過させるタンパク分子が備わっています。では、酸素はどうでしょうか。細胞膜を調べても、酸素を通過させる特別な分子は見つかりません。実は、酸素は細胞膜を難なく通過できます。理科で習う拡散という現象が起こるのです。拡散は、同一の物質が濃度の高い方から濃度の低い方に移動する現象で、濃度が同じになった時に終了します。細胞の場合、酸素は細胞の中で常に消費されているので、濃度が低く、細胞の周りにたくさん酸素があれば、常に酸素は細胞の中へ入ってきます。肺の中で酸素が空気から血液に移動する時も、拡散現象が起こります。ですから、より多くの酸素を体に与えるには、空気ではなく、100% の酸素ガスを吸入する方が効果的なのです。酸素吸入は救急では必要不可欠です。当世則次さんの生きる仕組みでした。社会面、暮らし面、読者の声、他でした。